エゼキエルの37章の5節を読んでみます。
I will read from Ezekiel 37 verse 5。
37章の5節の中にですね、このような言葉があります。神である主はこれらの骨にこうすられる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返ると書かれています。
This is what the sovereign Lord says to these bones. I will make breath enter you, and you will come to life.
私はこの中からですね、私が息を吹き入れるので、お前たちは生き返る、そのようなテーマを選びました。
This verse will be the main verse of today's message.
今回ですね、エゼキエルの37章に入ります。
So today we enter chapter 37 of Ezekiel.
そこにはエゼキエルが見た幻が描かれているんです。
In this chapter, Ezekiel describes a vision that he had.
この幻はイスラエルの民が回復するんだということを示す啓示の幻です。
The vision is a revelation of Israel's restoration.
そしてそれは現代の私たちにも励ましのメッセージになっています。
It's a vision that can encourage us as well today.
エゼキエルが見た幻、その内容を丁寧に見ながら、神がエゼキエルを通して捕囚とされた民に向けて大きな希望のメッセージを語っていることに気づきたいと思います。
As we look carefully at this vision, I hope you will see what great hope God gave to the people of Israel when they were in captivity.
さあ、それでは37章の1節を読んでみますが、このように書かれています。主の御手が私の上にあり、主の霊によって私は連れ出され、谷間の真ん中に置かれた。そこには骨が満ちていたと書かれています。
Starting from verse 1, the hand of the Lord was on me, and he brought me out by the spirit of the Lord, and set me in the middle of a valley. It was full of bones.
エゼキエルは主の霊によってこの幻を見るようにと導かれたのです。
It was the Spirit of God who gave Ezekiel this vision.
2節ですね。エゼキエル37章の2節。主は私にその上をあちらこちらと行き巡らせた。なんとその谷間には非常に多くの骨があり、ひどく干からびていたと書かれています。
Verse 2. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones.On the floor of the valley, bones that were very dry.
彼が見た幻は、干からびた骨が谷間に多く残されている様子です。
In the vision, he sees a valley of dry bones.
枯れた骨の谷。皆さん、枯れた骨の谷、考えてみますと、それは実に希望のない、荒廃してしまった姿ですね。
The scene is desolate and without hope.
実はこの枯れた骨こそイスラエルの民の現状であったわけです。
The dry bones are a picture of Israel's people.
11節ですね、37章の11節にはこのように書かれています。主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である。ああ、彼らは私たちの骨は干からび、望みは消え失せ、私たちは断ち切られると言っていると書かれています。
Verse 11 says, Then he said to me, Son of man, these bones are the people of Israel. They say, Our bones are dried up. Our hope is gone. We are cut off.
皆さん、このイスラエルの前科とありますね。イスラエルの前科とは、北イスラエルも南ユダも含むイスラエル民族全体を表しているんです。
The people of Israel here includes both northern Israel and southern Judah.
イスラエル民族は もう干からびて何の希望も持てない、それが彼らの現状であったわけです。
The hope of these people has withered like the dry bones.
そのような荒廃したイスラエルの民、神はそんな民を果たして回復しようとされるのだろうか、これが今日の大きな問いかけになっています。
Will God really restore such a desolate people?
3節ですが、37章の3節でこのように書かれていますね。主は私に仰せられた、人の子よ、これらの骨は生き返ることができようか。私は答えた、神主よ、あなたがご存知です。
Verse 3, He asked me, Son of man, can these bones live? I said, Sovereign Lord, you alone know.
当然骨はそれ自体では生き返ることはできません。
Of course, dry bones will not come back to life on their own.
しかしエゼキエルは神に答えるんですね。神主よ、あなたがご存知です。
And still, Ezekiel's response was, Sovereign Lord, you alone know.
実は神にとって不可能なことは何もないんですね。
Because nothing is impossible for God.
4節と5節ですが、このように書かれています。主は私に仰せられた。これらの骨に予言して言え、干からびた骨よ、主の言葉を聞け。神である主はこれらの骨にこうせられる、見よ、私はお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返るとあります。
Verse 4 and 5. Then he said to me, Prophesy to these bones and say to them, Dry bones, hear the word of the Lord. This is what the Lord, Sovereign Lord says to these bones.I will make breath enter you, and you will come to life.
皆さん、神様からの息、この神の息ですね、言葉を変えると神の霊が人に注がれるときに、希望のない絶望の中にいる人間も希望が湧き上がり、命にあふれていく、その奇跡が起こるんです。
The breath of the Lord, or rather the spirit of the LordWhen it fills a person in despair, can cause hope to rise, life to overflow, and miracles to happen.
6節ですが、6節には、私がお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちの中に息を与え、お前たちが生き返るとき、お前たちは私が主であることを知ろうと書かれています。
Verse 6.I will attach tendons to you and make flesh come upon you and cover you with skin. I will put breath in you and you will come to life. Then you will know that I am the Lord.
皆さん、人間はですね、誰でも肉の体を持って今生きていますよね。肉の体。
As humans, we are all made of flesh.
しかし私たち信仰者は、私たちの中に神の霊、神の命が注がれていることに気づいているのです。
But as believers in Jesus, we are also filled with the Spirit of God, the life of God.
ちょうど神様が人を創造されたときに、人の体は土地の塵でしかなかったのに、その鼻に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなったと、これは創世記2章の7節に書かれています。
When God created the first human, his body was made of the dust of the earth. But as Genesis 2:7 says, the Lord breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being.
命の息を吹き込まれた存在、それが人間です。
That is what we are.We are beings infused with the breath of life.
人間は神の命の息を吹き込まれて生きるものとなったとあります。
It is by the breath of God that we live.
そしてこの人間こそ神の形に創造された尊い被造物です。
We are precious creations made according to the image of God.
私たちは神の形に創造されているように創造する力が与えられ、神の愛に応答することができ、神を礼拝する心が与えられ、神との交わりの中に生きることのできる存在なんです。
Because we are made in the image of God, we have the ability to create, and we are able to respond to God's love. We can have a heart that worships God, and we can live in friendship with God.
さあ、エゼキエルの37章の7節から10節にはですね、エゼキエルは神が命じられているように予言したとあります。
Next, verses 7 to 10 Ezekiel prophesied as God commanded him.
すると骨と骨が互いにつながったとあってですね、なんとその上に筋がつき、肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆ったとありますね。
And then the bones came together, bone to bone. Tendons and flesh appeared on them, and skin covered them.
そしてもう一度9節なんですが、9節で神は語りかけるんですね。息に予言せよ、人の子よ、予言してその息に言え、神である主はこうすられる、息を四方から吹いてこい、この殺された者たちに吹きつけて彼らを生き返らせよとあります。
In verse 9, God then said, Prophesy to the breath, prophesy son of man, and say to it, This is what the sovereign Lord says, Come breath from the four winds and breathe into these slain, that they may live.
皆さん、10節にはですね、私が命じられた通りに予言すると息が彼らの中に入った、そして彼らは生き返り自分の足で立ち上がった、非常に多くの集団であったとあります。
So I prophesied as he commanded me, and breath entered them. They came to life and stood up on their feet, a vast army.
もう一度振り返ってみますね。神の回復の御業をエゼキエルは幻の中で見るのです。
Now to summarize what we have read, through Ezekiel's vision we see a picture of God's restorative work.
特にこの9節の言葉ですね、息を四方から吹いてこい、この殺された者たちに吹きつけて彼らも生き返らせよとの言葉がとても印象的です。
We see this especially in verse 9, which is very striking. It says, Then he said to me, Prophesy to the breath, prophesy, son of man, and say to it, This is what the sovereign Lord says, Come breath from the four winds, breathe into these slain that they may live.
失望の中にあるイスラエルの民に、四方から吹いてこい、彼らも生き返らせよとの力強く神の回復のメッセージがこの幻を通して語られているんです。
These words powerfully convey God's message of restoration to the people of Israel who had lost all hope.
このメッセージは新約の時代に生きる私たちにも大きな希望を与えるメッセージであると私は思います。
I believe this message also brings hope to those of us who live now in the New Testament era.
罪に苦しむ多くの民に聖霊が注がれると、彼らの目が開かれて新たな創造の業が起こるんですね。
People are suffering because of sin, but when the Holy Spirit is poured on them, their eyes are open and the work of new creation takes place.
そのように皆さん、教会の誕生も聖霊の御業であったことがわかります。
It is through such work of the Holy Spirit that the church was first born.
イエスが十字架につき、希望を失った弟子たち、キリストのよみがえりを信じることができなかった弟子たち、しかし復活されたキリストにお会いし、わずかな希望を見出した弟子たちがいたんですね。
Beginning with the disciples of Jesus who had lost hope after Jesus was crucified, and they did not believe that he would come back to life.
ユダヤの民に迫害を受ける弟子たちがいて、ローマから迫害を受ける弟子たち、そのように考えると、ペンテコステの日に起こった聖霊の油注ぎがどれほど大きく弟子たちの心を変えたのかと思わされます。
But their hope returned when they met the resurrected Christ face to face, and later when they were persecuted by their fellow Jews and then by the Romans. In light of this, the anointing of the Holy Spirit on Pentecost must have really changed their hearts.
イスラエルの民は失望の中にいたんです。希望の持てない環境の中で苦しんで生きていたんです。
In Ezekiel's time, the people of Israel were disappointed. They were suffering. They were living in a hopeless situation.
それらが彼らの現状ですね。そのような民に神はこの干からびた骨の幻を通して大いなる希望を与えておられるんです。
And so God gave them hope through Ezekiel's vision of the dry bones.
さあ、エゼキエル37章の14節ですが、こうあります。14節、私がまた、私の霊をあなた方のうちに入れるとあなた方は生き返る。私はあなた方をあなた方の地に住み着かせる。この時あなた方は主である私がこれを語り、これを成し遂げたことを知ろう、主の御つめと書かれています。
Verse 14 says, I will put my spirit in you and you will live, and I will settle you in your own land. Then you will know that I the Lord have spoken and I have done it, declares the Lord.
主の霊が注がれるんですね。その時回復が起こるんです。それは聖霊の働きによりますね。私たちも聖霊の働きによって回復のプロセスの中に今生きているんですね。
God says he will pour out his spirit. He will restore and it will be a work of the Holy Spirit. Even today the Holy Spirit works in us in a process of restoring us.
それでは神が与えようとする回復はどのようなものでしょうか。それはイスラエルの前科に対する回復なんですね。
But as for the house of Israel, what kind of restoration will God give to them?
皆さん、北イスラエルもですね、また南ユダも含めたあのイスラエルの民全体にわたる回復なんですね。
He will restore the two divided groups, northern Israel and southern Judah.
そのことが15節から23節にわたって書かれているんです。
We see this in verses 15 to 23.
そこには日本の杖が出てきまして、そこにユダとエフライムの名が書かれるんです。
In this section, God talks about joining two branches.
そして17節でその両方をつなぎ一本の杖とし、あなたの手の中でこれを一つにせよとあるんですね。
One branch has the name Judah written on it and the other branch has the name Ephraim written on it. And then in verse 17 God tells Ezekiel,Join them together so that they will become one in your hand.
皆さん、このユダとエフライムというのはですね、二つに分かれた国々を表しています。
The two branches represent the divided kingdoms.
今まで同じ民族なのに争ってきた二つの国ですよ。両方とも滅ぼされて、捕囚とされてしまった国ですよね。その二つの国が今神によって一つとされていくんですね。
Although they came from the same people, the two kingdoms had fought with each other, and then they were conquered by other nations and taken away as captives. But God intends to unite them.
そしてその中心に立つのが私たちの救い主イエスであることがここに予言されています。
And part of the prophecy is this. that in the center of this united kingdom will be Jesus, our Lord and Savior.
同様に新約の時代に生きる私たちも和解の務めを委ねられていますね。
Following his footsteps, Christians today are called to be part of this ministry of reconciliation.
22節ですが、22節で私が彼らをその地イスラエルの山々で一つの国とするとき、一人の王が彼らの全体の王となる。彼らはもはや二つの国とはならず、もはや決して二つの王国に分かれないとありますね。
Verse 22 says, I will make them one nation in the land on the mountains of Israel. There will be one king over all of them, and they will never again be two nations or divided into two kingdoms.
そしてこれは24節で、私のしもべダビデが彼らの王となり、彼ら全体のただ一人の牧者となる。彼らは私の定めに従った歩み、私の掟を守り行うと書かれていますね。
Verse 24 adds, My servant David will be king over them, and they will all have one shepherd. They will follow my laws and be careful to keep my decrees.
ダビデの子孫として生まれるイエス・キリストこそが二つの分かれた国々を回復してくださるという予言です。
The one who will unite the kingdoms is Jesus, who was born from the line of David.
一人の王、一人の牧者、私のしもべダビデが永遠に君主となるんだと24節には書かれていましたね。
As verse 24 says, there will be only one king, one shepherd, the Lord's servant David.
さらに26と27節ですけども、私は彼らと平和の契約を結ぶ。これは彼らの常しえの契約となる。私は彼らをかばい、彼らを増やし、私の聖女を彼らのうちに永遠に置く。私の住まいは彼らと共にあり、私は彼らの神となり、彼らは私の民となると書かれている。
Furthermore, in verses 26 and 27, God also says, I will make a covenant of peace with them, and it will be an everlasting covenant. I will establish them and increase their numbers, and I will put my sanctuary among them forever. My dwelling place will be with them. I will be their God, and they will be my people.
皆さん、この幻は平和の契約と聖女の設立の約束で終わっています。
So the vision of Ezekiel ends with an image of the peace covenant and the building of a sanctuary.
一時的にはイスラエルの民の捕囚からの解放によって起こりますが、このことは終末のある時に起こる約束でもあります。
Although this is a prophecy of Israel's release from captivity, it is also a prophecy for our own future in the end times.
キリストによって私たちは今平和の契約をいただいています。
Through Christ, we receive a covenant of peace.
そしてキリストの名で集まるその礼拝の真ん中にキリストがおられて、キリストこそ、キリストご自身の聖女が私たち信仰者の群れの真ん中に今与えられていく、その希望のメッセージです。
And we receive hope that Christ is present in our midst when we gather in His name to worship, and that Christ Himself will be our sanctuary.
そのように新約の時代が訪れたのです。
And that is how the era of the new covenant.
皆さん、私たちはキリストの名によって集まり、キリストとの新たな契約に生きる者たちです。
As believers, we gather in Christ's name and we live by this new covenant.
声高らかに、キリストの十字架での御業を褒めたたえ、キリストに祈りを捧げ、 この方が共に歩んでくださるとの確信を持って生きていきたいです。
Let us lift our voices to praise him for his work on the cross. Let us offer our prayer to him and live with confidence that he is walking alongside us.
では短くお祈りをします。
Let's pray.
今私たちの中にイエス様がおられて、そしてこの礼拝のただ中にイエス様がおられる、私たちはその信仰を持っています。
Lord Jesus, we acknowledge that you are among us.
そして私たちは賛美を通し、御言葉を通し、キリストにお会いし、キリストの皆を褒めたたえていく、そのようなクリスチャンの群れです。
Lord, we praise you and we encounter you through this worship.
ここにおられる一人一人にイエス様が触れてください。永遠の世界から私たちに希望と喜びをお与えくださるように。
Please touch each one of us here today and give us the hope and joy of eternity.
主の御名によって祈ります。
We pray this in Jesus' name.
アーメン。
アーメン。